私たちが あなたの名のもとに、集って、そしてあなたを求めることができることを心から感謝します。ありがとうございます。私たちの肉には、何の力も命もありません。でもあなたが恵みによって私たちを生きたものとしてくださっていることを感謝します。そして、私たちの力生ける水が溢れるようにしてくださっていることを感謝します。それはただあなたからいただいた賜物です。ありがとうございます。感謝します。二人三人があなたの名によって集まっているところにあなたがいてくださると約束してくださっておりますので私たちはその約束通りあなたがここにいてくださりあなたを私たちが愛することができるようにどうぞ導いてください。そしてあなたのお言葉を聞くとき聖霊によって一人一人に語りかけてくださいますようお願いします。あなたの語られた言葉によって私たちは清くなるのだとおっしゃいました。ありがとうございます。それを信じます。感謝します。この御言葉の学びを祝福してください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。今日はヨハネによる福音書の4章、始めたいと思います。 そういうリクエストもありましたので、ちょっと4章ですね、取り掛かって、皆さんのところにもうついてるかなと思うんですが、ヨハネによる福音書2章3章の新しく生まれるっていうね、冊子、もしまだならぜひ読んでみてください。その続きなんですね。じゃあ読みましょう。そして、その他にもね、少し時間があれば、他の主題も少し分け合えるかなと思ってます。はい、では4章いきましょう。はい、お願いします。
はいはい、イエスがヨハネよりも多く弟子を作り、またバプテスマを授けておられるということをパリサイ人たちが聞き、それを主が知られたとき、しかしイエス自らバプテスマをお授けになったのではなく、その弟子たちであった。ユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしイエスはサマリアを通過しなければならなかった。そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあったが、そこにヤコブの糸があった。イエスは旅の疲れを覚えて、そのままこの井戸のそばに座っておられた。時は昼の12時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、イエスはこの女に、水を飲ませてください、と言われた。弟子たちは食物を買いに町に行っていたのである。するとサマリアの女はイエスに言った。あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか？これはユダヤ人はサマリア人と交際していなかったからである。
はい、そうですね。まずここまで、このイエス様がだんだんこう人気がユダヤの地で、こう出てきたとき、パリサイ人たちが気づいたわけですよね。イエス様のこのやってることについてね、イエス様のところに、バプテスマを受けに来ていた人たちがこうどんどん増えてきたわけですよね。それが、ヨハネのバプテスマのヨハネよりも多くの人がこうやってきたから、当然注意を引いたわけですよね。で、イエス様はまだこうパリサイ人たち、立法学者や祭司たちとこう対決をされなかったんですね。それで、それは後でなりますね。イエス様が十字架にかけられる前ですよね。彼がエルサレムに最後に行かれた時ですね、彼は、パリサイ人たちにこう面と向かってそのメッセージを語られます。でもその対決は後にされますね。まずこうの福音を必要としている、そしてそれに対して需要的な人たちを先に探し出して、そして彼らを養う、ね、備えるということをまず優先されたわけですよね。で、飢え渇いている人、心の貧しい者、義に飢え渇いている者たちに、彼は伝えることをされたんですね。で、その際にですね、このバプテスマのことは三章の時に、こう触れましたので、また新しく生まれるという冊子でもバプテスマについてはかなりスペースを取って話してますので、ここでは触れませんけれど、イエス様ご自身がまずバプテスマをされなかったっていうね、これはイエス様は何よりも福音を伝えて、そして福音によって信じる者、福音を信じる者を救われるという、そのメインの 任務にフォーカスしておられたということですよね。で、次の、ね、4節なんですけど、イエス様、イエスはサマリアを通過しなければならなかった。面白い表現ですね。しなければならなかった。普通サマリアはね、ユダヤ人、イエス様はユダヤ人ですよね。でユダヤの地からガリラヤってこう、それその中間にサマリアがあるわけですよね。まっすぐ行ったらそれそのまま通ればいい、それが最短距離なわけです。で普段ユダヤ人たちはこの不浄の地っていうかサマリアがある場所を避けて通る、なぜなら交際しない、どうしてかっていうと、ユダヤ人にとってサマリアの人たちっていうのは、違法人扱いっていうかね、もともとそのユダヤの地っていうのはこうエルサレム中心の南の方ですよね。そしてその上の部分、北イスラエルとユダと2つにこう分かれたんですよね。2つの国に、この初めイスラエルの国があったんですけども、それがソロモンの次の世代の時にね、2つに、分かれてしまってですね、そして北イスラエルとユダに分かれるんだけど、北イスラエルは後で、アッシリアという国にこう連れて行かれるわけですよね。そしてその後ユダの地もこのバビロン帝国に連れて行かれるっていう、それぞれが神に対する不従順でそういうことが起こるんですけれども、ユダの方はね、バビロン捕囚の後戻ってくるんですね。つまりユダヤ人が外に出かけて連れ去られてまた戻ってくるということになるんですが、この北イスラエルの方っていうのはね、連れ去られた後それがまたそのまま戻ってくる来たかっていうと、つまりそこにいたイスラエルの中部族っていうんですが、そういうわけではなくて、いろんな町々の人たちがそこにこう、何人か戻って、いくつか戻ってきたと思うんだけれども、いろんな人たちがそこにね、こう住むようになるんですよ。ですから、
違法の地みたいになっちゃった。
そうそうそう。
だから外国人に乗っ取られちゃったから、
そんな感じね。
だから。根結したんですよね。根結。
そうですね。そうそうそう。
根結して。
結局そういう状態になっているので、こう見下げているというか、違法人とは付き合わないというユダヤのそういう慣習に従って、そこの場所も通らないというね。
通らないと大変だったですよね。
そうですね。遠回りしなくちゃいけなかったんだけれど、
なんだっけ、サマリア人はモーゼの御書しか持ってなかったんじゃなかった
ですか。そうですね。
どっかに書いてもら
った、そうですね。結局そのイスラエルの人たちはみんなね、エルサレムで礼拝することになってるんだけれども、そのヤラベアムというね、つまり2つに国が分かれた時にね、やっぱり礼拝のためにみんなエルサレムに行くと結局二つの国に分裂して、北イスラエル王国をこう立ち上げようとした者たち、支配者にとってまたエルサレムにみんな戻っちゃう。そうすると北イスラエルの国としてこう存続できなくなっちゃうかもしれないから、こっちで礼拝しようっていうことになっちゃったんですよ。そうするといろんな預言書とかそういう中でね、エルサレムに行くべきことがみんな書いてるんだけども、そういうのはもうこうなしにしてっていうか、だからモーセの御書だけを聖典としたというね、そういう背景が、
モーセの御書にはエルサレムで礼拝すること書いてないです
もん。新明記はまだね、モーセの御書はまだそこまで行ってないから、 でそのモーセのその書物の中にあのなんていうか、このゲリジムさんっていうかね、はい、そのまあ、ここで今この舞台背景なんですけどね、このヨハネの福音書の4章で今話しているその場所のすぐ近くに山があるんですよ、まあ、実際に私は行ったわけなんではないんですが、そこを歩かれた人がこの井戸のすぐそばにこうその山が見える、ゲリジムさんっていうね、後でイエス様がこの山でもエルサレムでもないところで礼拝するんだと言っていたこの山っていうのがゲリジム山なんですよ、でもゲリジム山であのモーセの律法が読み上げられたんですね。で、それでそれを聖なる山にしちゃって、ここで礼拝すればいいということにあのしたんですね。それはやっぱりこう政治的というかこの、そこにいる人たちがみんなエルサレムに取られないように、もうここにあの自分たちの宗教を打ち立てようっていうね、そういうことだったんですね。で、まああのここで
人間的なあの、
そうですね、都合っていうか
都合とか、だから神様のしたことに、従うっていうよりもとにかく自分たちは自分の国が欲しいからみたいな感じで、ここでみんな神様を敬ってくださいみたいな感じ。
そうですね、
エルサレムには行くなと、
自分たちには自分たちの宗教があるからっていうことで、まあ、その2つの国に分かれたっていうこと自体が、まあ、罪のゆえに分裂したんですよね。そこのところを読むと、ソロモンのね、この列王記かな、そういうところにソロモンが高ぶって、そういう、ソロモンの時には分裂は起こらなかったけれど、まあ、そのソロモンの息子レハベアムですか、ね、が本当に甘えかされてたからでしょうね、なんか本当に、そういうの王様として、本当にもっと謙遜なそして、正しい助言者たちに耳を傾けてね、国を司ればよかったんだけれども、まあ、そういうふうに富と栄えていくに従って本当に国全体が腐敗していっていたんですよね。だからその分裂をもう避けれなかったっていうか、そこに反抗者だったヤラベアンが出てきて、なんでこんな国に仕えてなくちゃいけないんだっていうね、それで10部族が北の方に行ってしまうわけです、分裂してしまうわけですよね、まあ、でも、まあ、そういういろいろ神を真に敬わない人たちっていうかね、勝手な礼拝を始めていたんで、結局アッシリアにまずアッシリア帝国が攻めてきた時、彼らはもう滅んでしまうわけですよね、先にね、まあ、そうならないように、神様の預言者を立ててね、一応分裂したものの十部族、イスラエルの民なので、神は今占められて預言者を送られるんだけれども、結局その罪から離れることをしないで、そういう滅びに至ってしまうっていうね、まあ、そしてその連れ去られた、アッシリアに連れ去られた十部族が一体どこに行ってしまったのかっていうのがね、またこれがミステリーで失われた十部族っていうことで、いろんなこう話がね、これは どこに行ったのかというね、まあ、それで、まあ、面白い話っていうのがそういう、シルクロードを通ってね、こう日本にまで来たんじゃないのかとか、その一部がね、そういう話もありますね、それはまた話がちょっとかなり飛んじゃうので、今日は そっちにあまり入らないですけども、まあ、ここでね、 の4章の4節、また戻りますと話が飛んだんですけれども、イエスはサマリアを通過しなければならなかった、ね。まあ、そういう背景を考えるとですね、まあ、ユダヤ人のイエス様がどうしてサマリアを通過しなければならなかったのだろうか、普通はそういうところに入っていかない、ですね、避けて通っていたんですが、これ どこにもこの、そうしなければならなかった理由っていうのは聖書では書いてないんですが、まあ、これを読むとね、今ここでサマリアの女性と会話が始まり、その後でその女性が証しすることで、そこの村人たちがね、みんなイエス様のところに来て、イエス様はそこのサマリアに2日滞在されることになるんですよ。で、その後はもうまた目的地のガリラヤに戻るんですけれども、結局、まあ、ここの4章を読みますと、
ユダヤからガリラヤに行く途中だったんですね。
そう、まあ、イタヤ店エルサレムのある方のね、ところからガリラヤ、ガリラヤこの、方にね、ですから南から北へなんですが。
エルサレムからガリラヤの方に行くところだ
った。はい。で、結局、あれ、これは神様が、この女性に対して証しするためであり、その村の人たちがこぞって救われるためだったんだ。ね。異邦人だと、ね、異邦人で汚れた者たちの土地ってね、そう見なされていたんだけれども、イエス様はそこの人たちにも行かれて福音を伝えられたというね、つまりこのイエスはサマリアを通過しなければならなかったっていうのは、この神様のイエス様に対す、イエス様のな心に神様がこう働かれている、神の霊が働かれて、この証のためにもう行くことになってたっていうかね、そのことなんだろうと思うんですよね。で、それを思うと、こう、遠くのね、地にいても、この必要を抱えている人がいるなら、神様はそれ分かってるんですよね。主の目は全地を生き巡り、その心にあることをね、こう皆分かるわけでしょ。で、まあ、自分も個人的にね、本当に、非常に、こう絶望的だった時に、神様がその2人のね、宣教師を送ってくれて、そして僕は福音にはによって救われてはいたんだけど、霊的な状態っていうのは非常に良くなかったんですよね。それを救い出してくれた。で、神様は本当に力強くその2人をね、こう本当は別の方に行く予定だったのに、こう嵐を送ったりしてね、私がいた町にこう伝道旅行するように、伝道旅行して、私のところに連れてきてくれたんですよね。その証は他の時に何度かさせてもらってるんで、詳しくは言います、ここでは言いませんけど、神様はでも本当に神の御心を行おうと思うその器を使って、本当に必要とされている、必要を抱えている人のところに、こういうふうにそれがどれだけの距離あろうとね、でまたそこに伝統的なバリアがあろうと、それを乗り越えてね、その死者を使わす、そして神様の技をなされるんだなっていうのはね、本当に、まあ、これからも分かりますよね。で、イエス様はこの女性がどういう状態であるかも全部分かってたわけでしょ。この時面と向かって会うのは初めてなんだけれども、神はそれを知っておられるんですよね。 でそれを知っていてそこに会いに行かれる、
うん、
で今読んだところで、これは、かなりの距離なんだと思うんですけども、それを歩いてね、そこまで行って、ちょうどこれ昼頃なんでしょう、お腹もすくし、
うん、
喉も渇いてるわけですよね、うん、でもそこまで行かなくちゃいけない、
うん、
行かなければならない、
うん
ね、弟子たちもきっと質問したかもしれませんね、
うん、
サマリア行くんですかってね、
うんうんうん
うん、でも理由は聞いてなかったかもしれないね、うん、後でのイエス様の会話をからこう察すると、
うん、
行かなければならないのだと、うん、説明そういうくらい、は言われたかもしれないけれども、うん、それにはそこで必要を抱えている、うん、魂がいる。で、その魂にの救って、その魂を救ってあげなくちゃいけないということをイエス様はね、うん、初めからご存知で、
うん、
そしてそこに行かれたんですね。うん、で、この時にね、こう、話しかけられたこのサマリアの女は、あなたはユダヤ人でありながら、うん、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですかってね、別にそれサマリアの女性でなくても、こう見知らぬ人がその同じユダヤ人の中で、
うんうん、
当時の風習ではね、同じユダヤ人の中で男性が女性に、自分の奥さんじゃない人ね、うん、に話しかけるっていうことはまずしない、うん、
そんな感じの、
ね、うん、そう、うん、それなのに今度サマリアの女に話しかけるんですかっていうことですよね、
うん、
そしてまたこう物を女性からこう受け取るっていうことも、うん、ちょっとまたこれも禁じられていることで、そういう、なんていうんですか、ことをイエス様が尋ねられた、求められたんですね。で例えば証しするときに、これイエス様の見本からするとね、疲れている、時間がかかる、ね、そして風習を乗り越えなくちゃいけない、偏見を乗り越える、ね、あらゆるものがこう、なんか普通だったらこれ、見込みじゃないなって体調も良くないし、疲れるし、時間がかかるし、ね、そしてそこの地の、またこっち側の風習も全部それに反している。それを乗り越えてあなたのその心の必要、あなたには魂の渇きがあるでしょうということをね、でその渇きを癒す解決策がこれなんだよということをイエス様はもたらそうとしてるんですよね。でそれは本当に、話はすごくうまいですけど、
うん、
ちょうどなんか自分が乾いていてね、で、それを自分の体の弱さ、ね、イエス様は罪以外は全部人間と同じ、体を持たれてね、疲れもするし、ね、傷つけたら血も出てくるし、ね、喉は乾く、空腹を覚えられる、全部同じですよね。で、裏切られたら傷つく、ね、そういう人間としてのね、そういう同じ、弱さを、脆さを抱えて、そして福音を伝えられるわけですよね。でその自分の必要を抱えている状況、そして、 この福音を伝えるためには乗り越えなければならないバリアばっかりがこうあるような状況の中で伝えられるんですね。で、まあ、喋ることが全部真理なんですけれど、じゃあイエス様のその、言われた言葉、まあ、10節から今度行きましょうか。はい、じゃあ、ママいいですか、
はい、10節から、はい、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言った者が誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう。女はイエスに言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちにならず、その上井戸は深いのです。この生ける水をどこから手に入れるのですか。あなたはこの井戸をくださった私たちの父ヤコブよりも偉い方なのですか。ヤコブ自身も飲み、その子らもその家畜もこの井戸から飲んだのですが。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。
はい、そうですね。イエス様は生ける水をあなたに与えるよと言われて、でも女の人にとってみては、この突然ここにいるこのユダヤ人がね、なんで生ける水を自分に与えることができるのか、彼女の頭にしたらこのヤコブね、自分たちの先祖もうこのいるから組まなくちゃいけなかったんだから、あなたはこの人よりも先祖よりも偉いのかね、あなたは食うものを持ってないじゃないかってね、私たちが証しするときに霊のもの、そして天国、救い、許し、癒しを提供するんですけれども、それを証ししますよね、でもそういうこと全然、知らない人にとってや、あなた何言ってんのっていう、こっちの自分の今までの育ちと、そして頭の中に詰まってる知識がそれ邪魔するわけですよね。はい、そうですかって言って、それ信じます、じゃあいただくださいっては言わないんでね、いろいろな理論を話すんです、そこでぶつかっちゃいますよね。で、イエス様はでもすごくこう知恵を持ってそして話していくんですね、この水を飲むのはまた誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲むのはいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるって、私はもっと良いものを与えようとしてるんだよっていうことを言ってますね。そしてまあこれ、この本当の意味が後でもっと分かると思うんですが、この、イエス様がこう話していることってみんな真実なことですよね。で、この地上のものっていうのは私たちの渇きを一時的に満たすことができる、でもこれは決して乾かない賜物をいただくということですよね、むしろそこからこう溢れてくるものがあるっていうね、これは考えてみたらね、尽きない泉っていうのはこれは神からしか与えることできないですよ、全てのものっていうのは尽きるでしょ、これはもう地上のものっていうのはあるものは崩壊して、そして、消えてなくなるというね、 まあ、あの物理学的にも、うん、必ずそのエネルギー、物はエネルギーでできているそうですけども、うん、そのそれっていうのはどんどん崩壊していくという法則の中にあるわけですよね。それが決して尽きないということっていうのは何もないですよね。あるものはこうだんだん老いて古くなって古びて崩壊する方向にあるわけですよね。で、それなのにいつまでも乾くことがないその泉を上げることができるんだよと、持てるんだよって言ってるわけですよね。これっていうのは何なんですか。これは神様の賜物、つまり聖霊のことを言ってるんですよね。聖霊が私たちに与えられるということを言ってるんです。で、これは、ヨハネによる福音書の7章の、37節38節ちょっと読んでみたいと思いますね。同じヨハネによる福音書の7章の37と38。
イエスは立って叫んで言われた。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るである。
39も、
これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。
はい、そうですね。
ここ同じこと言ってる
ね。そうですね。これはそうだよね。聖書自身がそのこれは御霊を指して言われてるって言ってるので、その御霊、御霊は神の霊ですよね。で、神の霊は尽きないです。神は永遠なのでその永遠の賜物を持てるわけですね。で、それは途中でね、尽きないですよね。神の命途中で尽きないですよね。
そうですね。
ね、
はい、
あのなんかお地蔵さんではない、ね、なんか手で作った偶像ではないわけです。神ご自身の御霊ですよね、聖霊は。で、聖霊は溢れるわけです。途中で退屈にならない、飽きないんです。
すごい、
ね、でももし私たちの関心や思いが他のものに向けられている、神以外のものに向けられていると、神以外のものっていうのは全て過ぎ去るものですね。その時に私たちは尽きるもの、古びてつまらなくなるものに自分たちの関心を向けることになります。そうするとそれは魂乾きますよ ね、体も乾きます。でも決して乾くことのないその命の水が溢れるその泉っていうのはこの聖霊が与えられるということなんです。その賜物ですね。信じる者に聖霊をくださるわけです。で、イエス様を信じる者にイエス様はそれを与えることができるよって言ってくださったわけです。
で、なんか水っていうと全部御言葉って思っちゃってたんだけど、これ聖霊なんですね。すごく、あ、そっかって今もう一つ、
聖霊は神の言葉を語るんですよね。
そうですよね。
神を信じる者は、神の言葉を語る、聖霊が与えられるので、聖霊は神の言葉を私たちに思い起こさせてくれるんですよね。
神の御言葉も聖霊によって示されないなら、
理解できない、
理解できないし、ただのこと
を、
立法とか、そういうものになっちゃうけど、この支援でしたっけ、御言葉が開けると光はなって放って、無悪なものに知恵を与えまして、その瞬間ってやっぱり聖霊ですもんね。
そうですね。
光を放つ瞬間ってね。
はい、父が私を何によって使わす聖霊はあなた方に全てのことを教え、私が話しておいたことを子供とく思い起こさせるであろうから、 そのイエス様が話しておられた言葉にの意味をこう教えていただくというのは聖霊ですよね。うん、
聖霊の働
きですよね。で、
だから本当に聖霊が下ってない時に読んでも理解ができないっていうことなんですね。
そうですね。
本当に聖霊によるんですね。
そうですね。
本当に感謝します。
今日ここまでで、でちょっと今日私、YouTube で見ていたやつを少しね分け合いたいと思うんです。短く要点だけ話します。それは私がちょっとフォローしていた牧師さんなんですけど、牧師さんのテステモニーですね。それを簡単に分け合いたいですけども、牧師さんが夢を見たんですよ。その夢は夢にまつわる証なんですけど、で今日の話に少し関係あるかなと思って、それを付け加えて話したかったんですね。これはカール・ギャロップっていう人だったと思いますね。その名前が間違ったらごめんなさいね。
カール・ギャロップさん。
そしてこの人が、見た夢っていうのはね、非常に簡単に説明しますと、後ろで普通の会話がなされてるんですよね。子供の、話し声とか、毎日の日ごとのそういうなんていうか
日常的
日常、会話が、でも彼はその中でそっちを後ろを見ちゃいけないっていう印象を受けてたんですね。で、そして天がこう美しい、こう光景がこう天が開けて、来たんですね。そこで美しい光景を見るんです。で彼はそのフィールドに立ってるんですよ。その畑みたいな、草原みたいなところ、そして急に今度その空の様相が変わって、火が降ってくるわけです。
火が降ってくる。
隕石みたいなのが、で彼はちょっとびっくりするんだけれど、心にはすごい平安があって、奥さんもそばにいるんだけれども、そばにいたことに気づいて、でも彼女も平安があるんですね。でその一瞬にして今度天に引き上げられる感じですね。パッとそれは天というよりもその別次元に吸い込まれる感じ、でそこに行ったらでもその吸い上げられる前に後ろにいる人たちはやっぱりその災害にすごい叫び声を上げたりいろんなことしてるわけね。でも自分たちにはすごい部屋がある、でそれでギュッとってそこに他の次元に行ったらそこは素晴らしい天国の光景だったわけ。でこれを彼は奥さんに何年間も話さなかった、ね、で、ついに話した時に彼女は、今日ね彼の孫会なんかにね今日来るからその話を彼にしてあげてって、小さい子供だったで、だったらその子が来てもう一番最初にその子にね、なんか夢見たんだそうだよねって言って、おじいちゃんに話してくれって言ったの、でその話していいのって言ってその奥さんにちょっと、いいんだよ話してごらんって言ったら全く同じ夢だった。
ああ、お孫さんが見た夢や。
そう。で、
その日に見たの、その孫は。
その前にも見てた。
前にも見てた。
で、奥さんは知らされてた。
知らされてた。
それでその日、牧師さんが自分の奥さんにやっと話したら、
全く同じだ、全く同じ。で、そして何年かまた経って、で、 あの彼が説教した後、全くあのアメリカの遠く離れたところで説教していて、そしてあの彼は自分の書いた本にサインしたりしてね、たくさんの人が大勢来てたんでサインをする、そこに一人の女性がコトコトコってやってきて、そしてこう目が涙でこう、彼は気になってたんだけれど、あの止めることができなくて、まあこれや全部こう対応していて、でいなくなっちゃって、あどうしたかなと思って、で、あそでその時息子さんもそばにいて、あのその本を
売ったり、
そのさばいてたのかな、でも彼も気になって、あなんかああいう人が近づいてたなと思って、で最後の一冊をくれた時、またその人が来たんです、で本当に涙を拭いながら、で、あの彼女は、ちょっとよろしいですかってちょっとお話聞いてほしいって言って、あのでいいですよって言って、どうしたんですかって言って、ね、これはあの、きっと牧師さんは私のこの、夢見た夢を解釈していただけると思ってって言ったので、本当はもうなんていうか、もう前回来た時、さっき来た時忙しそうだったからもうダメだと思ったけど、自分の夫が旦那さんが牧師さんに絶対尋ねるべきだって言って、でまた勇気出してきたんだけれども、その話をしたの。でその時私がその畑にいてって話し始めたら、
また
同じ、そう、つまりあのまあ、それがあの、彼女がどこから来たかっていうと、彼がペルーと関係あったんだよね、で彼が彼女はそこから来た人だった、まあ、そういうすごく不思議なことがたくさんあったみたいなんだけど、とにかくすごく話を短くすると、何年間にもわたって同じ夢をこういうふうにして、
いろんな人が見てたんだ、
そしてそれがね、このあので空からこういうふうに物が降ってくる、つまりなんかそれ考えたら黙示録の、
そうだよね、その一シーンを思い出しますね、
そうですね、それはあのラッパーが、こうなな吹き鳴らした時、二つ目三つ目とかね、そうですよね、カンナ、私たちが言う感じだけど、でその時にこの人が引き上げられるっていうかね、こうその時本当にすごい平安があったんですって、この牧師さんが言うにはね、いや何を言いたいかっていうと、私たちが今これから何が起こるか分かんない時代の中で、私たちのフォーカスっていうのがね、このイエス様に止めている、ね、でイエス様のこの聖霊による私たちを、聖霊が私たちを教え諭してくれる、これにフォーカスしている、そしてそれは起こるでしょ、実際に、そしてそれはやっぱり、観難は通過する、でも観難のその本当に極地になった時、もう 火でね、その地の3分の1も焼かれるようなことになったらね、どうやって生き延びるかって言った時に、そういう時に私たちはね、全然恐れがなく平安のうちに主のもとに連れて行ってもらえるという、そういうことで、
私たちのそれって肉体の死を迎えて天に、
結局そうなるにはね、肉体も耐えれないような災害以来ね、
昔は私は神様が守るっていう時、肉体の死が通らなくていいのかなって、でもそうじゃなくって、肉体の死をも恐れる必要はないんだっていうことが、本当に主が教えたい、恐れるななんだなっていうのが分かって、
そう完全な平安があったんだそうです、 で実際にそういう災害、
うん、
黙示録で言われている災害が起こるんだけれども、うん、そしてその本当に極地まで私たちは生きるんだけれど、うん、その平安が宿っていたと、
うん、
で、この生けるね、
うん、
乾くことのないこの命の水が私たちのうちにあるわけでしょ、うん、神の御霊が宿るんですよね、うん、で私たちはその御霊からこう、平安をいただく聖霊が教え諭して、
う
ん、そして私たちのうちに豊かに宿っていただいているその聖霊によって、私たちの魂っていうのは、
うんうん、
もう乾かない、
うん、
平安のうちに最後まで入れるんだっていう、うん、でそれをプレゼントとして私たちに与えてくださっている、うん、それは頭の知識じゃなくて、うん、もう霊なんですよね、うん、神がくださる賜物、
うん、
人間の力で何かこう分析したりとかこうすればいいんだとかそういうものを超えている賜物、うん、天からの賜物、ね、のつけることない乾くことのない賜物で私たちを恵んでくださるということですよね。
ま
あ、それもちょっとこの機会に分け合っておきたいなと思いました。はい、じゃあ最後にちょっと一言お祈りして、ハレルヤ、主を感謝します。本当に、あなたが私たちのところに降りてきてくださり、私たちの置かれている状況すべてご存知で、人の姿を取られて、私たちに、真理を示すために、
うん、
私たちのレベルにまで降りてこられて、分け合ってくださったことを本当に感謝します。
本当に、
本当に、私たちの弱いところに恵みは満ち溢れています。私たちは知識も知恵も本当に欠けてますけども、そのレベルで、理解できるように、身を低くして、私たちに説いてくださる、あなたの愛を感謝します。そしてあなたが与えてくださる賜物は、途中で、廃れるようなものではなく永遠の命に至る水が湧き上がる、永遠に喜んでいれる賜物を私たちにくださっています。
うん、
こうした世界が本当に、動揺している中でも、確かな、そして恐れる必要のないそして尽きることのない、賜物に扱っていることを感謝します。ありがとうございます。私たちが あなたがそうされたように私たちも恵みの器となれますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。感謝します。